都市と、
都市と今どこに住んでおられるかっていうの
はい、
あの自己紹介な感じでいいですか。
はい、はい、あ、私の名前は瑞穂ビンゴスティーブンズです。今74歳です。
こっちの方見て、こっちの方、
はいはい、いいですか、
もう一回いいですか、はいはい、もう一回じゃあ最初の名前、お名前、
はい、私の名前は瑞穂スティーブンズです。
こっちの方もう一回見ていいですか、はい、こっちも私の名前で話
します、はいはいはい、
もう一回いいです
か、はい、もう
一回、はい、私の見てもらって、
はい、
お名前と住所お願いします。
はい、名前は瑞穂スティーブンズです。うーん、74歳です。今三ノ瀬に住んでます。あ、その前はサンフランシスコの方に住んでました。それだけです。今
で、生まれたの出身とかは、
あ、生まれたところはあの上海です。チャイナの方です。それで、
なんでチャイナなんですか。
いや、父親の仕事です。私は原爆の時は11歳でしたからね、うん、それであと2年我慢して上海に行ったらみんな助かったんですけど、それ父親が日本は負けると危ないって言うんで全部引き上げて長崎帰ってきて原爆に遭いました。
でいつ帰ったんですか。帰ったの、
帰ったのがあれ分かんない、昭和11歳の時だからいく何年になるかしらちょっと思い出しません。
で11歳の時に帰られた、
はい、
なんか上海のこと、上海のことで覚えてることあります
か。ああ上海の時にはその上海から日本に帰ったのは幼稚園ぐらいです。
なんか覚えてます特に。
うん、覚えてます。あの英国疎開、はい、英国疎開とかあの日本の疎開とかありまして、ブリティッシュあの疎開の方の、 あの弊社のすぐ英国の弊社のすぐ横にあのキンデガーデンがありましたからそこに入ってました。それで何歳頃かな、昭和9年だから11の時に被爆してます、はい、
その時のこと。じゃあ長崎に帰ってこられたのが19歳の時。
いやいや11歳です。
11歳の時に帰ってきて、
はいはい、
1945年に帰ってこられたわけですね。
そうです。
どう、なんか覚えてます、最初に長崎に帰ってきたの。
そうね、あのチャイ上海から帰ってくる時に川がレンガ色してました。だから日本のそばに来て綺麗な青い海を見た時にもうすごい感激しました。それと山の木ですね、上海の方は木がありませんからね。だから山といえばハゲ山くらいか思ってませんでした。で長崎、上海から長崎に帰ってきた時にあの兄弟たちがあの外を見に行ってこいと、綺麗な木がたくさん植わってるからそれぐらいか覚えてます。
じゃ あ, あの実際、あのその時初めて日本に来られたわけ
ですね。そうです。
じゃあ初めて 見た日本っていうこと
ですか。はい、そうです。
上海は寂しかった。
上海で生まれて
上海を去るのは寂しかったですか。
うん、全然全然。
じゃあそのままじゃあ日本に来て、
はい、
その時上海でなんか危険とか感じたことあります。
いや、私たちは上海の、日本疎開の方にいましたからそんなあの怖いってことはなかったですよね。兵で巡らしてるところの中に日本疎開がありましたから。
あ、じゃあその周りはじゃあ守られたわけですか。
はい、
そういう収容所みたいな感じ
で、はい、じゃなくて家が一軒一軒建ってました。
それで、じゃあ日本に来られたのがじゃあ9歳の時。
9歳
です。じゃあ1943年ぐらいです
ね、はい、
それで長崎のどこに住まれた。
そうですね、 家を建てるまでって言って浦上の方にあの家を借りて住んでました。その時家が建つのを待つためにも。で、 その当時というのは小学校中学校全部もクローズしてありました。で近所の人、その周りの人たちのスクールねに行けない人が家を、私の家にちょっと部屋がありましたら、そこでみんな近所の人子供が集まって勉強してました。でそれを先生がいつも回ってきて、どこまで勉強したかってこと。でも長崎っていうのはそんなにひどい爆弾も落ちたことないから、ちょっと浦上天主堂がありましたからね、だから絶対にアメリカは攻めてこないと言ってたんですよね。そしたらあんな大きな爆弾に遭っちゃって、で兄弟、父親と母親は生きて帰ってきましたけど、兄弟二人が行方不明です。で私と長女の姉さんと今は二人か生きてますよ。
その時の、じゃあその日のことちょっと、
その日ですね、9日の日だったかな、いや長崎は、いや9日の日に朝5時頃から私がどうしても田舎のおばあちゃんとこ行きたいって言ってだだこねて、そして
その時はもう小学校、学校行ってたんですか。
いや学校行ってたけどもうクローズです、学校が、危ないから。
夏休み、危ないから。
え、夏休みとかそんな感じになって、
でその時によく空襲とかいっぱいあっていろいろ覚えてます。
空襲があって、で防空壕に入ったりしたのは覚えてますけどね、何せ救済出すからねよく覚えてないです。
でご飯とかもあんまなかったとか、そういう
ありませんよ全然、はい、そうですね、田舎のおばさんたちが昔はよく お米とかそういうの担いできてくれたんですよね。だけど父親が死んだ途端に何もしてくれなくな
った。どうしたの、父親が死んだっていうのは。
原爆で死にました。
あ、その後ね、
はい、もうそうね、10日に死んじゃったんだから、あと、あれは何年、8月の10日過ぎてたから8月の20日ぐらいかな、でもう父親が生き生きとりました。でその後母親が、母親の方が先に死ぬと思いました。だけど父親の方が先に死んで、で母親も7年か8年経った後にやはり原爆の方で薬を間違われて死にました。それもあるんです、母親の方はね。
その日の、じゃあいいですか、その日の朝、じゃあ5時半に起きて、
でそれでその日の10時にうちの父親は長崎商工学校の先生をしてましたから、でそのみんな疎開するっていうのでトラックの番があったんですよね、順番が。それを今でも覚えてるけど、その人が、うちの父親はもう本当人がいいもんだから、時間を譲ってくれって言ってきたんですよね。自分たちが12時頃だけど、その10時 の引っ越しのねトラックをうちの方に先回してくれって言って、それで原爆に遭っちゃったんです。その時に10時頃に全部荷物を出して田舎のおばあちゃんとこ行ってたら助かってんですよね。だから何せその後はもう、なんて言ったらいいかな、寝ててうなされますもんね。でだから今ドクターからそのナーバス の薬をもらってるんです。それ飲まないともう手は震えるし、
でその、それでじゃあその日の実はその朝のもう一回ですか、朝5時、はいはい、5時半からっていうの、
いいですよ、大体朝早く、
じゃあ朝早くもう一回いいですか、
はい、
もう呼ばしてもらって、
はい、朝早く本当は私の双子の兄ですね、それと私とが行くってことになってたんです。だけど私が
どこへ行くっていう、
おばあちゃんのとこ森山村っていうとこね、そこにどうしても今日行きたいってやって、それで活水女学校に入ってた姉ですよね、その姉が私を連れて田舎に行って助かったんです。だからその時原爆 の
何時間に行かれたんですか。
だから向こうに着いたのは10時頃です。でその時にちょうど 縁側に座ってたんですよね。水飲んでお茶飲んだりして、そしたら長崎が空襲だって言うんで、いつも空襲来てるの知ってますからね。山がこうあって、そこのおばあちゃんの家の縁側からこう見ると B29 が飛んできてるのが分かるんですよ。それで何か落としたのも分かってるのね。
それ見えたわけ？
うん、見えたの、ね、だからその時にアメリカの兵隊がパラシュートで逃げてくるっていうね。でだから 今を考えたらバカみたいなことですけどね、竹槍みんな持ってアメリカの兵隊を殺せっていうね。だからあんな大きな靴履いてるか、ね、外人さんにそんなことしたって通りませんよね。だけども昔はそれが通ったんですよ。
じゃあもう竹槍持って出る準備したんですか？
あ、みんな。そしたら人間だって言うんでね。
え、じゃあ、自分でも持ってたんですか
竹槍？そう、だからお前も持ってって言って持ってされましたよ。
もうその時はもう竹槍の訓練してたから。
ええ、訓練というよりもほら お姉さんとかみんながやってるから知ってますよね、こうやって。でそれを、まあ、原爆落ちた後は何もしなかったですけどね。
でじゃあそれじゃあそれを縁側から見て、
ええ、
じゃあもしかしてアメリカ兵が来るんじゃないかって、
うん、
それで
いやパラシュートが落ちてくるからあれアメリカ兵だからって、それでみんなで殺しに行こうって言って、その何せそんな原爆のすごいのが落ちてくるとは思いませんからね。
それはお兄さんとお姉さんと一緒に？
いや、姉と私二人です。であとおばちゃんたちね。
あれみんな女の方々だけで、
うん、男ですよ。みんな田んぼに行って、百姓ですからね、田んぼに行ったりなんかして、それで今長崎は大変なことになってるって来たんですよね。でその時私もう見てるんです、その飛行機が飛んできたとこからね。でそれじゃ あの次の日私が泣き出すもんだから、おばちゃんみんながじゃあ 今から用意して、原爆って知らないですからね、ドンパチって言うんですよねその当時ね。見に行ったんですけどね、ちょっと私も頭の中どこかになって。
じゃあゆっくり、ね、でその原爆が落ちた時なんかそういう光とかそういう音とかは？
いや光はいやもうど音はすごかったですよ。
で森山村ってどれくらいなんですか？
そうね、その当時
何キロぐらい？
あまり考えないからね。今だったら40分か45分です。
電車で、
電車で行くとね。
でだいぶ遠くに見えた
ね。前はもう、大変でしたよね。
それで音がすごかった。どういう感じだったんですか？
だから
それでパラシュート見て、その後どう、その後どうなった？
パラシュートがこう落ちてきても山下で隠れますよね。そうするとその長崎の方にその郊外ですからね、長崎の方に風が吹いてきて、そのなんていうの、爆弾がこう流れてるのが分かるんですよ。だからリトルボーイとかなんとか、また広島の原爆と長崎の原爆違いますからね。これ探しに行った時なんてもう本当大変でしたよね。
それ落ちてきて、それ流れてるのを見てどうなったんですか、その後？
その後だからもう真っ暗になって、
いやそれパッと消えちゃったわけ？
消えちゃいますよ。ブワーンとなるんだ、こう落ちてきて。
でそれでパッと、
うん、そのもう弾けて、そのなんていうの、こうこう来てね、こうなったのを見てんです、下の方で。そしたらその時はみんなかぼちゃ型って言ってましたよね。
かぼちゃ今言うキノコ雲ってやつ
ですね。そうです、うん。でなんてその晩ね、みんなで寝たけれども、もう姉が泣き出す、私も泣き出すで、もうほら孤児になっちゃったと思ったんですよ。親たちはね助からないから。でみんな疎開してくる人に聞くでしょ、長崎の浦上天主堂の近くはどうですかって言ったら、ああ何の心配もないっていう人とがもう全滅してるっていう人とかいるんですよね。でそれで見に行った方が早いって言って、でうちの家のあったところが今の原爆教園公園資料を入れてるね、こういうのがあるでしょ、銅像で。
あ、はいはいはい、平和公園ね、
うん、平和公園、あそこのちょっと下の方ね。
階段で上がってるところ？
いや階段っていう、まあそうかも分かんないね。その時に
噴水があるじゃないですか。
うん、その下の方が洞窟みたいになってるんですよ、うん、ね。だから あ、そこでみんな見てるんですよね。で行って、あの川の中、小さな小川とかそんなところにみんな死んでる人が入ってるでしょ。それをこうやって見に行くんですよ、こうやって。
じゃあそれ、じゃあその10日の日ね、次の日、じゃあお姉さん、
いや次の日じゃないです、
3日ぐらい経って
る。はい、そうです。次の日だったら歩けませんよ。
3日ぐらい経って、ほんでじゃあ泣き出したんですか、行きたいって言って、
うん、私がどうしても行きたい。
それ で, でお姉さんと2人で、
ええ、だから姉はその当時女学校の3年生かなんかだったから、
で2人で行って、ええ、歩いて行ったんですか。
いや、その時はまたあの汽車がありましたけどね、あの一列車に対してこの駅は何枚って切符がもう決まってんですよ。そうするとあの私たち子供だから並ぶでしょ。だみんなあの空襲警報なんて言ったらみんな一応散るんですよね。そうするとその後も大人が私たちの前に並ぶから一日経っても買えないんですよ。もう大変でしたよ。へ
ー、それで、でそれで実際切符取ってやっと、
うん、ただ3人行きたくても2人が行けないから、ね、一番末っ子の私が買ったわけ、どうしても行くっつって。
で一人で行かれたわけ。
いや、姉と
、
うん、姉が連れて行ってくれた。
それで、
じゃあ姉もあの原爆の被爆者ですよね。
それで、
うんうん、私よりも多い回数中に行ってるんです、探して。で父親の名前を、名前ちゃんとお父さんお母さん
で、それじゃあ、うん、電車でその中まで入って、
ええ、
で歩いて、
ええ、
どんな感じでした最初。
もう感じっていうよりああいうの麻痺するっていうんですか、あの死人の顔見ても。で一番ね、あの死んだ人っていうのを実感したのがうちの父親ですよね。顔はもうこんな腫れちゃってきてるし、髪の毛はボソボソ抜けるし、で唇なんてほたらこっていうの、明太子あんなに腫れ上がって、舌もこんな腫れて。それで
どうやって見つけたんです
か。うん、いやだからその時に長崎の商業学校から死んでると思ったの。それであの県庁に用事があって、あの学徒動員っていうのを 学生を連れて工場に行くのに何人か連れて行くんですよ、ね、でその帰りだから県庁の近くでやられた。電車に乗ってて、だからこういう風にで電車乗ってるでしょ、窓があるでしょ後ろに。でそこからあのそのドーンってなんていうの、被爆 の衝撃を受けてるから、死んだ時にはここからここまでがもう紫色です。うん、原爆 の衝撃っていうの。
それで電車に当たって、
うん、電車にバーンって当たってるけど、すぐはほら具合が悪くならないでしょあれは。だからあのうちのとこまで、家まであの歩いてきて、それでお母さんと会って、その私たちがもう引き上げて帰ろうっていう時に姉がお母さんお父さんと呼んだんですよね。で私も同じ叫んだんですけどね、そしたら父親が出てきたんですよ、防空壕の中から。もうびっくりしちゃってね。そしたらあのそのとおり、あのあなんて夏になるとみんな捨ててこっていうみたいの着るんですよ、こっちしたとね、その下に来てんのと、それから手拭いをこうかぶってカンカン帽をかぶって、それだけで出てきたんですよ。それで今度はおか母親の方がフラフラとまた後ろから来たから、その兄弟2人が、男と女の兄弟2人が行方不明で、もうどこで死んだか分かんないんです。
お父さんでも真っ黒だったわけ。
いや父親その時まだ何もないんですよ。で長瀬あのおばあちゃんとこ行って、で2日目に具合が悪いって寝たんですよね。もうそれからもう起き上がれない。でも匂いがすごいんですよ、何日かあそこの中入るでしょ。そうするとね、
防空壕の、
いや防空壕とその何ていうの、落ちた場所、みんな死んでる人いっぱいいるでしょ、死んだ人が、
うん、どんな感じなんですか。
みんなこうやって死んでる人もいれば、真っ黒けになってあれが分かんないっていう人もいますよ。
でもそういうのがいっぱい、
うん、
裏紙
に。だからうちの辞書まで行ってみても、あの金馬の人が死んでんですよね、あの台所のところで。で だいたいうちに大人はいませんよね、その金属の金のなんていうの入れ歯を入れてる人なんてね、全然知らない人です。 で、兄と姉は女学校の2年と中学の6年の男の子ね、うちの兄貴です。でそれが見つかっただけ で見つからないのが
どんな感じだったの？それ一緒に見つけに行ったんですか？
見つけて、それでどこ見つけたっても分かんない。
どんな感じだったんですか？それは浦上の周り歩き回る、
住所の周りだけね、
一人で、
うん、いや違いですよ、姉さんとか一人でなんか入りきれません。
ほんでどういう感じですか？もう死体を見なが
ら、死体はね、一番中心地なんか言ったら炭みたいなもんですよ。木をなんていうの、木炭にするとさ、真っ黒いのがあるでしょ。その手足こんなになっちゃって、ま、男か女っていうのもわからないです。あれは大人か子供ね、それだけです。わけがわかんなくて、
でそれで一個一個見て、
ええ、その代わり刺繍っていうんですか、死んだ後のもう着てたものにも染みついてくれて、もうどんなに熱い湯で洗ったってもついてまいりましたよ。それとお金にもね、その匂いがついてた。だからあれはもう口でいくら説明しても、もうその現場ね、だから我々みんなね、もう忘れようと思ってたんですよ。だけど日本に行った時にはその長崎とかそういうの全部払ってくれますよね、昔はね。今はもうガバメントの方はしてくれるけど、もう一生懸命隠しました。なぜかって言ったら保険が入れませんもん、
アメリカでは、
うん、だから何にもないって、だからなるべくだったら検査が少ないところって言って、日本に帰ってくとそういうのがいっぱいあるじゃないですか。でも今度ね、よく分かんないのがね、どうして局長っていうんですか、厚生か どこの
厚生省
の局長ぐらいがさ、作ったルール、それ私たちはこの間まで通ってたんですよ。それ一歩日本を出れば被爆者と認めないとかね、冷たいですよね。
でそのお兄さんをじゃあ実際探して、ええ、どうやって見つけたんですか？
だから兄貴と姉の中学2年と小学校6年の、私が5年生です。それ2人は行方不明です。だから何回行っても探しきらない。
で見つかったのは
父親と母親。
父親の母は見つかる、うん、まだ大丈夫だった、
ええ、
じゃあ兄貴とお姉さんとかはその死体は見つからなかった？
見つかんない、うん、11時ちょっとぐらいだったら家に帰ってご飯なんかね、お腹すかしたりなんかしてるから、もう双子の兄
貴。どこでお腹すかしてるっていうのは、
うん、だってもし被爆で生きてたらね、辞書まで来ると思うのよ、家までね。みんなだから間違ってたどり着くまで大変でしたよ。
どうやってじゃ見つけ、どうやってその
おじさんとおばさんたちがついてきてくれたからね。でここがあれだって探しても見つかんない。
どうやって探すんですか？探すときって。
だからみんなでこうやって見るし。
どうやって
下に。こうやってこうなって死んでるでしょ。
どんな感じ？
こうやって死んだり、こうやって死んだり、子供を抱かかかえたりしてるでしょ。それはまだラッキーの方ですよ。ラッキーって言っておかしいけどね。私だってこと言えるでしょ。だけども顔もやられて全部したら大人子供なんですよ。
だからそういうなんかお兄さんとかの金歯とか何もなかったです、そういうサイン。
いや、うちの兄貴はまだその時は小学校の6年生だから12ぐらいだから。でもね、大人と全部はね、もうなんていうの、歯ね、みんな一番最初に歯を見ますよね、大人か子供か。
でそれを実際見て回ったんですか？
ええ、
手で触って。
そんな今と違いますよ。あの
手触るってそんなのって もう炭みたいになってる。
そう炭みたいになってるのもじわーってことるよね。乱暴にしちゃダメって言われるから、うん、こうやって見たり、これは大人だ、これは子供だってね。もう
でそれも何体もどれくらい、
もう言えませんよ。 もう言えない、それはどのくらいってことは。
何十体と。
何十体ですよ。
毎日毎日、
うん、
どれ何日間。
だからあっちこっちでもほら、あの土葬っていうのあれで、あの何て死体をこう集めてね、そこで焼いて火葬か、火葬して、うん、だからここで火葬が、うちの近くの火葬場だからって言って、でそこでもうしょうがないから灰を少し取ってきて、それがお兄ちゃんとお姉ちゃんだっつって渡されたんです。
その時、ご自身はおいくつだったんですか。
11歳。
でお兄ちゃんは
12歳。
お姉ちゃんは
14歳。
でもう一人のお姉さんは言ってるか、一緒に。
うん、そうです。あの姉さんは、姉さんは7歳ぐらい上かな。一番 長男はまた上海にいましたからね。
うん、結局そのお兄さん、12歳のお姉さんと、あ、お兄さんと14歳のお姉さんは見つからず。
そうです。
どこかわからない。
どこで死んだか分かんない。
未だに分かんない。
分かんないです。でね、今ある時は
もう、その時はどうでした、どう思いました。その時
もうどう思いましたよりね、一番嫌だったのが、今まで親戚の子たち、仲良くしててくれた子たちがね、あのなんて親なし子なんて言っていじめるんですよね。何もいじめなくたってね、でも顔見たらね、親なし子だとか、ね、でも私はどっちかって言ったらね、あのそういうの聞いたって平気でいるけど、だけど何かにつけてやっぱりその当時っていうのは、若い私がまだ若い当時なんて隠さなくちゃダメでしたからね。病院なんかにうっかりに行って、その原爆手帳がありますって言ったら返してくれないんですよ。だから研究材料にされちゃう。
で、じゃあお父さんが、お父さんとお母さんは文房で見つけたんだけども、うん、
もうそうね、
でもそのバーッと膨れてたってさっき言ったじゃないですか。
そうそう、あれはね、
その時もすでにもう電車で当たってたから。
いや、じゃあ死んで、あとほら、湯管っていうのやるの知ってます？昔はね、死ぬでしょ、そうしたらね、家族全部が集まって洗うわけ。生阿弥陀仏だとかね、生法蓮だとか。そうするとね、珍しい、なんていうの、今まで突っ張って死んで人たちが、なんていうの、柔らかくなってくるのね、体がね。だから昔と今は違うけど、昔は座管っていうのがあったんですよ。だから座管
っていうの、
うん、おけ、ね、あれにね、入れるわけ。だからこう組ませて、こういうふうに刺して中に入れるわけ。でも大変だったですよ。
でそれでお湯で洗った覚えを、
うん、体をね、こうだからお父ちゃんのね、あれさ最後だから洗ったね、お父ちゃん洗ってあげてって言うからさ、姉さんと一緒にこうやった。もうだけどどうしてね、みんながそんなめそめそ泣いてるかも分かんないわけよ、私ね。ただお父ちゃんが死んだからっていうだけでしょ。だけどそうね、村で私たち一軒だけですからね。だからあの時ほら、不在地主って知ってます？ああ、不在地主って言ったらね、今の、ほら村長さんだとかそういう人たちが田んぼとかなんか持ってるでしょ、小作人ね、それを山とかなんかであるのを、ね、全部ね、親戚のね、男の子たちがいるでしょ、その子たちに面倒見させたわけよ。そしたら終戦になって若さが来たでしょ。だからその私たちはそこに住んでないんだから、不在だから、不在地主って言って全部取り上げられたんですよ。だから長崎の夏でしょ、それも。だから今のなんていうの、今はねすぐ助けてくれるけど、あの当時なんてそ冬になったって何一つなかったですよ。
じゃあその土地も取られちゃったの。
ああ、もうごっそりやられました
よ。誰に？
いとことか。うん、これ兄さんが生きてる時にお前にたがあれするって兄さんがくれたとかね、この家はうちの兄ちゃんが兄貴がくれたとかなっちゃって、で生きてた兄さんが一番長女ね、長男が生きてたら帰ってくるのが遅かったんですよ、ちょっとね。でその前に帰ってきてたらそんなにごっそり持っていかれてないわけ。いっぺんにこう軸のみたいになっちゃった、ね、
じゃあお父さんはもう次の日に亡く、
うん、
10日に亡くなる。
10日、うん、だいたいそう、10
日後
10日後 10日後
大体19日か20日ぐらい、
うんうんうん、そう。
その時にそのお父さんの唇みたいな、
もう髪はポソポ取れてるし、もう見れた見れたもんじゃないし、自分の親ながらそばに行くのが怖かったです。
どんどん変わっていきました、毎日。
あ、毎日が。それでもう氷が食べたい、氷が食べたい、口がやっぱ焼けるんじゃないですか。だからあの村のね、若い人があの氷を探して買いに行って、でやっと少しの、ね、夏だからあの一口口に入れるぐらいが残ったわけで、も父親にそれ飲ませたら、おいしかったってすーって死んだんですよね。だから一、でも母親よりも父親の方がそういうの鮮明に覚えてますよ。だからね。
でそれじゃあもうどんどんそれ後遺症でやった。
そうそうそう。
やけどと。
あの時やけどしてなかったですよね。
だからプクッと膨れてたって言ってましたよね。
だからね、膨れてくるのか。あのほら何かした時に内身とか何かでさ、こう顔が腫れる人いるでしょ。あれがガーッと。で 毛がボソボソ抜けるから異様ですよ、うん、それでだからそう、ね、原爆手帳なんかなかなか私がうんって言ってもらわなかったです。嫌だっつって。
でお母さんは、
まあ、母親はあ長崎の市民病院、あそこで薬を間違われたの。
それはいつの話？
だから7年くらい前かな。7年ぐらい経ってから、7年か8年経った時、
原爆から、
うん、でもうなんていうの、もう今と違ってね、その当時はね、土曜日に来たらもうキャッシュで払わなくちゃいけないわけね。だからもうそのお金作るのが大変でしたよ。で今はほら原爆ベルトあれしたら、ほなんていうの、病院代もタダですよね、ちゃんとしてもらえるけど、あの当時なんて、だから毛布を1枚もらってきたら、それで私と姉さんのコート作ってみたりね、うん、冬なんて寒くて外で出ていけないでしょうか、夏服1枚じゃ。
でお母さんはどう、その薬を間違えられたっていうのはどういうことですか？
何だったんだろうね。もう極力私はあれ、この間兄貴が、あうちの姉さんの婿さんですよね、あの母ちゃんは市民病院で薬を間違われて死んだんだっていうのね。で今っていうのはさ、それに対して言えるけど、その当時なんてさ、そんなこと口出してなんか言えませんよ。今は平気で訴したりするでしょ、訴えたり。だけどあの当時なんてそんなことできません。だからもう借金借金借金で大変だった。でもやはり親、病気してでも生きててほしいですよね。
じゃあ戦争が終わった時覚えてます？
そうね、日本負けたぞって誰かが叫んだのを覚えてるけど、もう極力そんなのもう耳に入れませんよね。なぜかったらまたバック、なんていうの、フラッシュバックっていうのが来るからね。今でもあのその薬出してもらってんですよ。
どういうことですか、今でも薬出してもらってるって。あのね、精神科医みたいな、
うん、そうそうそう。それでそれを出してもらわないと、私がね、あのすっごいね、あのひどい夢を見るわけ、怖い夢をね。それで
どういう夢です、うん、
だからそういう時の怖い夢をまた見るわけ。ブラック、母親を見て、で病気で死んだ父親を見て、あれだって、そういうバックね、
記憶ね、
うん、記憶。それで逃げようと思ったら、そのドアが開かないとか、そんなもいいことがすごく。
あとは、
うん、
あとは他にはどういう。
そうね、車にあの乗ろうと思っても、車があの走っていって、私が一人の取り残されるね、そんな夢ばっか見てたんですよ。そしてもう夜中にすごい声出して起きるもんだから、私の主人が、じゃあの病院の先生にちゃんとしてもらおうって言って、で今出してもらってんで、その薬。そしたらあの、また睡眠薬とは違うんですよ、精神の方のあれに出してもらって、で今はもうスムーズに眠れてますけどね。それでね、だいたい30分ぐらい前にあの一粒飲むんです。
副作用とかないんですか？
それは副作用ない。だから聞いたのね、あの翌日あの副作用があって、 それで苦しい思いをするんだったら私これ飲まないって言ったの。そしたらイングランドの男性でやはり親を全部亡くしてね、でもアメリカに逃げてきて、で今はすごいほら金持ちになってるって。だけどその人も私と同じような夢を見てるわけで、彼に処方して、そしたらなんていうの、睡眠のね、アフターなんていうんだっけ、あとで見るような怖い夢を見なくなってきたしね。いやですよ、中にもうすごい声出して起きるらしいから、ね、
今でもですか。じゃ
あその薬飲んだら大丈夫、
うん、飲まなかったら、
うん、やっぱり
必ず毎晩、必ず、
うん、
毎晩のように、
うん、
でも全然寝れない、
寝れませんよ、うん、だからベッドに入って
ます。それもずっとですか、もう戦争終わってから。
そうですよね。だから一番最初見てた当時の怖いのって言ったら、なんて言ったらいいかな、もう寝るのが嫌でしたもんね。また怖い夢見るんじゃないかってね。そういうものです。
ほんでそれで戦争終わって、どうしてそういう夢を見られると思います？
やはり内面的に嫌な思いしてきてるから、それがこう出てるかなと思ったりするわけね。そう、原爆落ちた後、私とね、姉と兄貴と、なんていうの、やっぱりいっぺんに貧乏になっちゃって、あんた預金なんて全部取り上げられたでしょ、
その親戚の人に。
うん、違う、それこれはね、ガバメントに凍結されたの。だからそこから落ちる、下ろすお金は当時で500円とかなんか決まってたんだ。だから
じゃあ戦争終わって、じゃあお父さんが亡くなって、お兄さんが亡くなって、お姉さんが亡くなって、お母さんとお姉さんと、
うん、あ、母親もそれで亡くなったんでしょ。
7年経って
る、うん、あ、だから兄貴はも
う、なんでその薬間違ったってどういうことですか。間違ったって、
うん、うちのはね、母親はね、当時でもう胃潰瘍、それから十二指腸潰瘍ね、神経の方よね。途端にほら、だんだん主人が死んじゃったもんだから、父親が死んだもんだから、何もできない母親だったらね。だからもうそんなこんなで大変だと思いますよ。私も小さいしまだね。
じゃあお母さん頑張って働いて。
うん、働けなかったですね。だから姉が嫁に行ったところの人がお金出してくれたんですよね。
でご自身は学校へ。
ええ、学校に行ったけど、私もう中学以上は行けなかったですよ。だってお金がないのも、学校行きたくても。
で、どこで
働いてるの。で、今はね、手に腕っていうの、原爆版の美容師の方、美容師と床屋の方ね、利用と美容と両方 のライセンス取って、ね、あれだったらもう言葉が不自由でもやっていけますからね。ショートがいいかロングがいいかって大事でね、うん、でももう一番最初はね、もう聞きますよね、私なんかのもんだから。あんた日本と喧嘩したかロシアと喧嘩したどっちだとか言うの。
じゃあその、じゃあ最初はじゃあそのお姉さん結婚されて、
うん、
でお自身もいろいろ働かれたのか、その時は。
いや、その時はまだ小さいから、うん、若いからね、うんうん、母親の
すごい貧乏やった覚えあります。
あります、あります。
どういう記憶。
だって食べ物がないでしょ、その食べ物買うお金がないでしょ、着るもんがないでしょね。でいくらその当時
家も全部焼けちゃった
でしょ、うん、それでその時にね、父親が兄貴が送ったお金をね、そのまましといたわけ。これは自分のお金じゃないとね、ただおのお金だから家でも建ててとか言ってたわけ。けど、うん、生活の変わったのはもう一番そうね、すせで可愛がられてたでしょ、の途端に今度も買い物とかそういうの全部私がしなくちゃいけないんです、ね、だからその当時のアメリカで、ね、原爆を落とした作って落とした連中がさ、あれは全然何も悪いことじゃないって、探してないっていうね、嘘つきじゃない。だからそのね、 それが分かったら、あのあれに入れませんよ、保険に。保険は取ってくれません。だからひた隠しに隠すわけよ、みんな。でも今はね、みんな堂々と話すけどね。
アメリカでも、
うん、
アメリカで保険取ってくれないってどういうことですか。
もう保険に入ろうと思ったら、ボディチェックがあるわけ、ね、そうすると、うん、馬鹿正直に原爆にあったなんて書いたらもうシャットアウト。
なんでそれは、
うん、
なぜですか。
だからあのアメリカのガバメントとかあれにしたら自分たちのことじゃないで、それはね、だから日本の流すあっちの方にクレームしよう。だから兵隊さんでもね、捕虜の人がたくさんいたのよ、長崎に。あの浦上駅のね、そのあの人たちも死んでると思うよ。でも助かって、この間なんかあのダッチの人だけどね、あの原爆の手帳もらえたって人が出てきてるからね。でもね、無理ですよ今ね。新しく入ろうとしても2人の保証はいるでしょ、親戚はダメでしょ。そうするとどのくらいね、絶対2人の保証人がいる。80過ぎた人なんかいない人いるよ。でそれでもらえない人もいるんだ、ね。
じゃあ戦後終わって、それでいろいろじゃあ貧乏になって、やっぱ寒い思いとかもして、
ね、もう食べ物もないしね。
どんなもの食べたんですか。
じゃがいもだとかさつまいもだとか豆とかね、ほんとね。
でそれでも長崎の浦上に
住んで、いや浦上にね、まだあの父親とが生きてる時にはほら小作人っていうの、あの人たちがうちの親戚の人たちがだいぶなってたからね、そのおじさんたちがあのお米だとかそういうものを担いで持ってきてくれてたわけだけど、父親が死んだ途端にそれしてくれなくなったでしょ。だから戦争中って言ったらもうみんな食べるものに不自由したけど、うちは不自由しなかったです。その後よ、全然またしてくれなくなるでしょ。そしたらもう悔しいから、じゃがいもとかそんなのこうマッシュにしちゃって、よそから見たら白米食べてるように見えるねとか言いながらね。だからこの原爆被爆者だってみんなあの全部が違いますからね、同じってことないから。
浦上でずっと住んでて、
うん、
その復興最初に学校に戻った時はどうでしょう。
いや学校だから、その後私の小学校の照明をあの森山の小学校から出してもらって、でも日本はあの長崎はラッキーなのは、あの日本長崎の市役所から県庁がね、あの助かったのね。だからみんなそれが残ってるわけ。広島は そんなの残ってないって言ってたわね。
それでそこで、じゃあ最初に学校へ戻ったの、どの学校へ戻ったんですか。戦後は、戦後っていうか原爆終わった後のから、
学校って言ったら、そうね、あの当時あ
森山
の方で、兄貴が帰ってきてすぐに長崎に戻ったわけで、私だから長崎の勝山小学校ね、それと中学が長崎中学に入ったけど、高校に行きたいかったら行かせてあげるって言ったけど、うちの状態じゃ行けませんよね、中学ならともかく。だから美容師のライセンス取った。
それ で日本で美容師のライセンス取って、
うん、
長崎でお店開けたんですか。
いや長崎でお店開かった、長崎で、あお店を開いたのはサンフランシスコ。
ライセンス取って
だから日本のライセンスね、だとね、あの通るのだけど、あのなんていうの、うん、時間的にね、あの1600アワーを取らないと日本はパスしないわけ。でもあの日本はね、それと1年に2回の試験かないわけ。でもアメリカは毎日でも行けるわけ、試験のはね、あれさ。だからそういったら、そのあのカリフォルニアローっていうのがあるのね、ビューティーオペレーターとかあれのね、バーバの。だそれを今度またテスト受けるわけで、そのもらったらもうそのまま。
なぜアメリカに来られたんですか。最初じゃあなぜアメリカに来られたとか。
いや、あのね離婚したのよね、私はね、ちょっと。そうしたらね、
最初じゃ日本でじゃあライセンス取って、
うん、その仕事してたんだけど、うん、
でもそれはどこで仕事してたんですか。
うん、
長崎の。
長崎ではね、あのあれだっけ、マキってビューティーサロンかな、そこのインターン1年ね、学校が1年。
それが中学終わってすぐにもう15歳。
いや違う、それじゃなくてね、その時はまだそういう行こうとも思わなかったけど、あの一人でいると周りがうるさいわ、嫁さんに行けとかね。
もうその時何歳でした。
18。
18。
それでね、あの、うん、紹介するって言ってもそれは家政婦なのよ。子供がいて大変だから女房が欲しいわけよ、ね、そんなの私できないから、うん、一度目は言うこと聞いたけど二度目は言うこと聞かんって言っちゃって、それで
一度目で一回結婚されたわけ。
前はね、うん、一番最初。
誰かどなたとですか。その紹介された人に、うん、もうその人はもう子供のいて、
いやその前に、ね、あの子供がいるより、その人は一番最初の人は子供ができなかったわけ。それでなぜかったら私の方にあれがあったわけね、原因が私の方にね。
なんでですか。
原爆のあれがあるからね。それで向こうは長男が欲しいわけよ。もうそんなこんながあって、そしたらあの半年しないうちに、離婚して半年しないうちにね、もうあそこに行けここに行けってうるさいのよ。
何歳の時。18歳の時。
18歳から23ぐらいまでが、まあうるさくてうるしょうがないから、一番最初は東京にもう移ったわけよね。でそれからあのビューティーのオペレーターのライセンス取って。
それもう2回離婚されたと。
うん、1回だけ。
1回じゃ子供ができないからっていう。
うん、子供もねできない。あ、それでもう何て言うの、嫁に先に行け、嫁に先に行けって言うからさね。それで聞いたら必ず家族ごちゃごちゃいるじゃない。そういうとこなぜ行かなくちゃねえ、もうアメリカと違うから。日本はアメリカの子なんかも平気よ。もうパーティーのだけでも彼女は僕のねステップマザーとかさ。日本の子はね、あんまちょっとウェットじゃないのね。父親がさ、父親の幸せなんて思ってないじゃない。その減るお金が心配でしょうがない。
それでじゃあ、
いらない話、
ね、それで東京へ行って、
うん、東京行って、
その時やっぱり離婚された時にショックでした。やっぱその原爆なので子供ができないっていうのはやっぱり、
うん、うん、それでその代わりね、あれ6年ちょっとぐらいの時にね、やっと離婚のペーパーをしてくれた、うん、それでお前はあの死んだってことにはしてないと、ね、病気療法であの今うちにいないってことにしてるっていうね。だから戻ってこいって言うから、嫌だっつったの。戻ってなんて行く気もないし、だから嫌だっつって。
それ子供ができないからっていう理由で。
うん、そう、子供と原爆、うん、どんな子が生まれるか分かんない。
そういう差別があったんですね。
そうそう、だからみんな必死になって隠したわよ、うん、子供なんて作ったらどんな変な子が出てくるかじゃない
。で、東京行って、
うん、で牛山さんのところでまた、東京のライセンス取ったの。田舎のライセンスはダメよ。
それで、うん、
それでアメリカに来た理由はあんまりうるさいし、私知ってるおばさんが、妹さんがサンフランシスコで日本レストランやってたのね。それで帰ってきた時にアメリカに行って、仕事したいって言ったのね。それで美容師のライセンス持ってるからね、住めるからいらっしゃい。これが何にもなかったらね、証明するものが何にもなかったらまた生活できないから。
で、それにアメリカに来られたのは何でですか。
あれはね、73年の時、1973。いや、度胸あるねってか、度胸よりも若さよ。
その時何歳でした。
ん、
何歳ですか。
あれ24かな、まだ若かったよね。
だから63ね、そしたら、
うん、それでその前にちょこちょこ来てたけど、 そのあのグリーンカードは持ってなかったのね。で働けないでしょ。だから友達のところにおらしてもらって、
それで、じゃあこっち来られて、でどうされたんですか。
まあ、だからあの美容のライセンスね作んなくちゃっていうんで、で日本の美容ライセンスよりも私600アワーやっぱしなくちゃいけないからね。だからあのそれを取って、それから今度ビューティーサロンやって、でその当時でね
自分で始めたんですか。
うん、小さな店でもね1万ドル1万ドルのお金があって店にかけてたら、あのなんていうの、市民権くれるの。うん、それでちゃんとほらハズバンドがいる、お金はねどのくらいになってるっていうことで、それであの一人でもやっていけるかっていうからやっていけるって、それでライセンスもらって、そしたらあの永住できたわけ。
じゃあご主人と結婚されたわけですか。
その後ね、うん、
それはどうアメリカの、
うん、アメリカだけど私がねあのどこだったっけね、あのビューティーオペレーターをね、あのアメリカとまた日本と違うけどね、リタイアホームね、リタイアホームの、ね、ビューティーさんとバーバーがあるわけで、それをあの私が請け負ったわけ。そしたらその時のボスがうちの今の主人だね。だから原爆のこともよく分かってくれてるしね。
なんでですか。
ん
なんで。
いや私がどうしてその原爆のあれ持ってるかっていうことで。
最初どうでした。最初そういう話をちょっと
の平気よ、あんたはあんた、あっちはあっちっていう感じ。アメリカ人はそういうとこあるから。
アメリカ人はそういう話はあんましなかった。
アメリカ人聞くのもいるよ。でも一番逃げ工場っていうのが、あれをね原爆を落として落としたからね、何千人か何百人かの兵隊が命が助かったって言うけど、普通はさあの兵器とかそっちの方にね、落とせばいいのにさ、どうしてシベリアのね住んでるとこをやるの。だからあそこ沖縄だってね、住民の人たちがすごく苦労させられたでしょ、ひどい目にあってさ。だからあの絶対そういうことはね人道的にも しちゃできないことだ、ごめんなさいって謝る人もいればね、落としてくれ、落としたからね、あのなんていうの、助かったのじゃないか、あんたたちはね、で落としたからこそみんな助かってる人がいるっていうね。おいだらってし、じゃあねなぜね戦争をしてるね兵隊じゃあるまいしね、兵隊のところいっぱいあるじゃないと。本当は長崎市の原爆ね、原爆じゃなくて三菱の造船があるでしょ、あそこを落とそうとした。そしたら風でほらこっち側に来ちゃったのね。うん、だから三菱造船も そんなにはひどいあってないよね。でみんなね、でも本当ね前は日本に帰って行ってもねしなかったですよ私。うん、市役所に行ってねちゃんとあの書類もしろって言うけど、若い時ってそんなの関係ないよ。
でそういう後遺症とか出なかったんですか最初は。
うん、私後遺症が出たのがね心臓ね。うん、心臓と今薬で抑えてるけどね、心臓とい
つぐらいの話。
ん、
いつぐらいの話。
それね私はね中学の時にねあの心臓弁膜症やったの。心臓弁膜症ね、
弁膜症、
弁膜、
弁膜症、
うん、弁膜症。
どういうあれですか。
あの弁がほらこうなるわけ、うん、ね。だあのもう一つはねあれ何しろって言うかね、こうついてるわね、みんなこうね、それでその間にパチッってなんのよ、外れるのピッてね、それでまた戻るわけだけど、その時にそのなんていうの、やはり心臓のあれが違うわけ。心臓はでもね一番危ないのがあの押されるような感じね、ね、押される感じと、もう一つはパクパクパクパクほら弁が動くあれね。で それでキューッとすくることは私はないわけ。だから一番最初のこう働いてね、動いててパチッと切れてまたつくわけ。だからヒューズみたいなもんよ。だからこの間ここに
それ痛いんです
か。痛い痛い、その時はね。だからここにあの弁を入れるって言ったらね、でなんて言うんだっけ、弁膜症に入れるのなんだったっけな、あれスペースメント、
うん、
うん、あれ入れるって言ったんだけど、もうちょっと時間見ようって言って、うん、話聞いてたらもう嫌だから、もう80前に死ぬよとか言って
、ね、その中学の時から結構学校休んだりとか大変だったんです
ね、うん、母親がまた大変だったからね、その前だけど、もうなんていうの、何があってもやはり両親には生きててほしかったですよね。ね、そういうことで今日のインタビューは終わりでいいですか。
そうちょっともうちょっといいですか。あのでじゃ あのご自身にとってその今覚悟とかいっぱいあるじゃないですか、
うん、
この世の中、
うん、
そういうのどう思われます。
そうよね、一番最初持った国がどこの国ね、え自分たちが持ってて今度貧しい国の人たちが持ったらそれを捨てろで騒いでるでしょ、ね、自分たちが一番最初作った連中はさ、やはり他の国の人たちもやっぱりなんちゅうの、アメリカだってね、あのテストするときね、何千人かの兵隊を実験台にしてんのよ。知らないでしょそれ。原爆を落とすとこがあるでしょって、何千メーターって決めるでしょ、したらみんな後ろ向いてね、でこういうふうにして座ってるのよ。で兵隊は知らないわけ、何の説明もないから、それで体がね、それをね、あの記録作ってる人がいたのよ。だから自分の国の兵隊にも手を伸ばさないからさ、だからアメリカっていう国は自分たちが何かことやってもごめんなさいっていうことはないのよ。日本人よ、日本のね閣僚はさ、何でもあったら謝って金出すでしょ。ねえ、おかしいと思わない？そんなにさ、よその国をヘルプするよりもさ、日本の中の日本人をヘルプしてほしいわよ。そうでしょ、あの職なくしたりなんかしてさ、当然だって言ってんだもんね。
今資料館とか持ったことあります？長崎に。
そうね、行ったら必ず1回か2回行きますよね。
どういう感情ですか、ね、どう感じますか、
うん、もうしょうがないと思うね、今はね。
怖くはないですか。
怖くはないけどね、嫌です、うん、人間の体でここまで破壊されるかと思ったら嫌ですよ、あれは。でうちの主人は去年この間行った時には、自分は行くけどあんたは行かない方がいいって言うわけで、どうしてって言ったらまたフラッシュバック来るからって、そんなこと言ったってやはりあんた会いたいわよ。でそれね、あそこに行くと私たちは
行かれたわけね、
うん、原爆のね、あれは変えるっていう感じよね。
変えるってい
うの、うん、変えるってさ、帰ってきたって感じ。日本ね、自分たちが、うん、
資料館に行くと、
そうそう、自分たちの住んでるとこがね、ここまでやられたかと思ったらね、
それ記憶の中なんかにあるとこに戻ってきたっていう、
うん、そうそうそうね、だからなんちゅうの、うん、何かにつけて涙もろくなりましたよね、やらしいと思って。でも自分自身でね、なんでこんなとこで泣くのよってぐらいの涙が出てくるしね。まあ一回サンフランシスコのね4チャンネルでやはりこういうのがあったのね。そして何人かが愛して、そしたら私が出ないから、めったなことじゃ、だから一回ぐらい協力してくださいって言うから出たのよ、ね、そしたらね、私の顔ばっかし映すの後でね。そしたらテレビ4チャンネル見てる人がさ、瑞穂さん、あんたのね泣いてる顔ばっかし見せるよっていうの。そしたらさ、私やだな、みんなに見せられたと思ったら、一人の女の人がね文句言いに行ったんだね、瑞穂さんより私の方がひどいっつってね、出るのも引きとして喜んでる人もいるし、うん、最初やはりこういうふうなあれじゃなかったけどね、やはり日本の女の人が 白子をね取り台とかなんか来た時に
もう、うん、なぜそういうふうにこうお話、今回もお話していただけてる、あれなんですけども、なぜしなくてもいい話を、でも多分すごい難しいと思うんですね、をして
なぜ今日今回話した
けど、もちろんいただけて感謝してるんですけども、
それはね、私の気持ちが柔らかくなってきたと思うのね。
あの、
なんちゅうの、兄弟、親が死んだでしょ。その時の、あの悔しさ悲しさだいぶ薄らいできてるって感じ、ね、
今までやっぱ悔しさ悲しさは、
ありますよ。と店やってたらさ、あのボロッカスに言われたこともあるし ね、何かあったら延命措置っていうの、あれをしないでその自然に死ぬように、あんなのつけて生き戻ったとしてもいい世界だと思う。
で、そういうやっぱ怒りとか苦しみっていうのは、怒りっていうのは何に対して
ありますよ。
何に対して、
ん、
何とかそういう、
大統領ね、アメリカの大統領、サインした大統領、人間として私たちを見てないってことですよ。あんな恐ろしいね、原爆を落とすっていうことはね、動物いかに思ってんじゃないかなと思ったので、前なんても本当は自分の子供は硫黄島でね死んだとね、ジャップに殺されたって、ね、分かるけどジャップの意味ね、殺された。それで横にいるおばさんが、あのミッツにかわいそうなこと聞くんじゃないって、この子もね、親ね、子供、あの 親と兄弟ね亡くしてるって、あんただけあの当時ね、あの死んだ、あの子供が死んだんじゃないって、まあヘルプしてくれる人もいますよ、でもそれがはっきりしてんの、すごくごめんなさいって、ここ自分はね心が痛むってそういうことするもんじゃなかったと今でも思うっていう人とね、当然だという人というのは、当然だっていうのは自分たちのあそこで原爆を落としてストップさせたんだから、兵隊の命が助かったっていうね。それで今度ほら天皇陛下のことね、あの人のこと、天皇陛下をあのほら戦犯とするって言ったけど、もし戦犯として扱ったら日本国は扱いづらいってなる、ね、だから今のなんていうの、イラク、ああいうもんで、だからすぐこの頃も言わなくなったけど、神風神風アタックって言ってさ、やだ私 そういうのに神風は使わないでくれって言ったね。神風になってね、言った人ね、そんなにね心から死にたくてね、があのなんていうの、神さんのそばに行けていい生活できるからで行くっていうんじゃないっつったら、行きたくなくても親のため国のためだからね行ってるって、よく私なんかそれで喧嘩したことありますよ。
たまたまにその亡くなられたお兄さんとお姉さん、うん、なんか無念にな、
ああ
だって本当にあれから、それから本当にね、うん、少年時代でも青春時代っていう時期に、
まあね、何かにつけて思い出すね、何かにつけて思い出す。今あごめん。今日これでいいですか。すいません、ストップ。
いいです、私も時間あります。
ごめんなさい。
いいですよ、本当に。
悲しいですね。もうハンカチ入ってる。これ入ってない。
ちょっと持ってきますね。
いや、クリネックス、ティッシュペーパー。
持ってきます、持ってきます。
変なとこ見させて
る。ダムショコってブラジルとかアルゼンチンにいましたけど、ね、それも5年間ぐらい回ってきて、幼稚の方いろいろ楽しくてね、
うん、
だからブラジルとかでね、本当に初めてこの方の方がいて、本当にもうそれやっぱ全然そういう話す機会がないから、すごい黙って、でも私自身はこういうのを本当に出せるものを出してもらってちゃんと収録して、うん、でもやっぱ出してもらわなくちゃ、そういうのこう組み出て
もらう、そうです。でも隠してる時はもうあの嘘つき呼ばわりされたりね、そんなこと絶対認めない、日本は
みんな信じてもらえない、
信じてもらえない、あの嘘つきとかね、あのなんていうの、話を作ってるとかね、だからそうね、まだ10年前ぐらいまでちょっと信じなかったですよね。いや10年じゃない、もうちょっとかかるんだけど、
回りました
か、
回りました
か、なんかほらパーティーなんかであったりする、あら長崎って言うけど、どうだったの、助かったの、とか道はあれで助かったってね、私は助かってるけど、でこんな調子だったみたいな、ちぎるとき、あなた嘘好きだって、見たこともないあんたにね、なんでそういうこと言えるか、まずい結果なんていうの話になったりしましたのね。でもそれからもう一番何にも言うのは、もう何にも言わないことだったな、いっぱいいますよ。
そうしたらやっぱりどうしてもこう頭の中に、心の中に溜まってしまって、ね、
うん、出しなさいって言うけど、そんなね出せるもんじゃないです。すいません。
いえ、なんかすいません、そうやって、ちょっといいですか、あの、じゃあ質問、うん、で、じゃあそういう中で、あの、ご自身にとって、
うん、でも
人生にとって原爆とはどういうものですか。
はぁ、うん、そうね、ただ私は思うのは、人間ってね、あんなことも平気でね、いるんだな、それと人を頼っちゃダメってことですね。人を頼っちゃダメ、みんななんていうの、いい人もいるんだけど、うん、まあ意地悪が多いですよ、うん、そうね、もう前はね、泣くって気持ち出なかったですよね。みっともないけどさ、話してるけど。もういいですか、これで。
でそのご自身の人生にとって、なんか人生にとって原爆ってどういうものですか。
まあ、同じじゃないの、他の人とも二度とそういうものに会いたくないし、なぜ自分がそういう目にあったかとかね、まあ一番なくなることですよ、 でも今また怖いのが北朝鮮がなんかまだやってるでしょ、あの人たち。だからまたよそのところでまたこんなのをね体験する人もいるんじゃないかなと思った。かわいそうなんで、まあ私たちはもう、うん、あれがもう短いですからね。だからずっと隠してたんだけど、いつだったかの長崎に、あ、初めて長崎にあの呼ばれて帰った時に、あのあそこに出ちゃったんですよ、テレビに。で、あの今年はこの人とこの人がね呼ばれて治療に帰ってますってことが。そしたら同級生がみんなびっくりしちゃったわけ。私の、私はもう死んでると思って、まだ早々と殺さないでよって笑ったけど、うん、でもね、落とす方は、あ、落としたっていいけど、それと死ぬのにね、何にも分からなくてパッて死ぬのと、長年生きて苦しむだけ苦しんでね死ぬ人もいるし、ね、こうやって助かったっていうだけでもありがとうと思わなくちゃいけないとか思いますよ。でも、もうタイムが来たから早く行きたいと思ったりはしますけどね。だからこの間ね、もう来た時に聞きたいって、女の人だったんですよね。だけどはっきり言った私嫌だったんです。今回はなんかスムーズにこうね、
こういう、あの、我々は、うん、あのすごいどんだけ頑張っても分からない、絶対分からないと思うし、分かるはずがないですよね。戦争の背の字も知らなくて、うん、平和な素材に育ったもんです。そういう我々が、あの、こう今本当に今来てる方もあんまり先がない、10年、5年、10年、20年したら本当にほとんどがなくなってしまってしまう、そういう中でどう、何ができるんですか。
そうね、何ができる、まあ、
どうすればいいんですか。
テレビでいくら言ってもダメだしね、それと、なんて、今日本のガバナが変になってると思うのね、今ね、あの麻生さんね、あの、まあ、キャビネットの話にしろ、 いくらが辞めさせても、ね、自分が麻生があるぐらいやるから俺よりもできるって考えるのがいっぱいいるわけよね。それで何でもかんでも反対だ反対だって、もいじめるみたいでしょ。だからうちの主人がさ、なんで日本のね、あの、ああいう人たちはね、育ててやろうって気持ちはないんか、ね、そんなね、1ヶ月1週間でね、どうして彼がね、ね、出たものをあぐりできるか、ね、だから、それとね、なんちゅうの、はっきり言って情けないですね、こっちにいて。一番そう、麻生さんもね、あんな感じだけど、あの人もお坊ちゃんだからね。だけど、なんていうの、はっきり言ってね、押し出しっていうの、今までは英語でもしろ何しても通訳がいたりするけど、あの人はほらやっぱりね、エデュケーションちゃんと受けてるから、小さくたってもどこ行ったって堂々としてますよ ね。だけどそういう人が今までいなかったでしょ、ね、だから田中首相のさ、マキコ、あれだって英語がベラベラだっていうからさ、いつだったか来た時なんかテレビで聞いてたら、あれぐらいの英語だった、私は自分でだけど、もう少しね、育てるってこと考えなくちゃダメ。だからヨーロッパの人にしろさ、アメリカの人にしろさ、若いでしょうがね、日本はさ、もう棺桶に突っ込んだらいいんじゃないなっていう人たちが今まだチーフに残ったりね、頭はやっぱりついていきませんよ、いくらよくても体力的にもね。だからあれは私、あの、安倍さんにしろ福田さんにしろ、大変な時に首相やっちゃったなと思いますよ。やっぱりそういった持病のある人は引っ込んだ方がいい、何かにつけてもね。
やっぱそういう中で、まあ、本当に僕なんか、ね、すごい心を開いていただいて、すごい一応感謝の気持ちいっぱいなんですけど、で分かりたいけれども分かれないし、そういうすごい難しいところなんですね。で共有したいけど共有できないし、
そうですね。
で同時にその皆さんの、ね、皆さんもどちらに若い人にそんなに見てもらいたくないと思うんですよね、うん、でもそういう中で、ね、どうやってそういう二度と過ちを繰り返せませんって、まあ、簡単に言いますけれども、
あれは簡単すぎる、
うん、でどうやってその、うん、本当に渡辺の世代が、うん、その感じて、うん、で分かるだけで何人死んだとか、うん、何千人とかそういう問題じゃないと思うんですよね、うん、でもそれをどうやってその次の世代に、ね、持っていくかっていうのをどうすればいいか、
うん、あまりにも親たちが隠しすぎね、今はコンピューターの時代だから隠したって、ね、親の見てないところで見てますよみんな、ね、だから人を殺すのも何とも思ってない、ね、殺したすぐ生き返ってくるぐらい思ってるでしょ、ね、なんちゅうのこう国自体がギスギスしてますよね。昔はほら人を殺す時だってさ、ね、パンパンって撃っていや火をつけてっていうのがなかったですよね。だから強盗に入ったってさ、ナイフぐらいのもんでしょ。だからなんていうの、分かってくれっていうのが無理よ、無理。あれはね、だからほら原爆ライブラリーのとこね行って見て、ほらアメリカの人だけど学生の人がね、もう行くまではねバカにしてたの日本のことね、当然だちゃって、それで日本に来て原爆のね広島長崎みたいな、彼女はね自分が間違ってたね、あんな恐ろしいことをね人間がね同じ人間にするかと思ったらもう怖いって言いますよね。もう当然よ、それしてみない、あなたも経験しないと分かんない、そうでしょ、下の痛さっていうのは分かんないですよね、うん、でも時たまさ、なんていうのバカのアホのって言われる時もありますよ、うん、もう今は言わないけど、うん、ちゃんと言えたでしょとか、そんなあの当時にさ兵隊さんで、ね、やめようと思うからこいつやめれるんじゃないでしょ、断ればいいじゃない、今の若い子そう言いますよね、でも断れないでしょうが、やっぱガバメントのね、親とかみんなを助けるためにって言ってね。
じゃあそのようにじゃあ一人ずつやっぱ帰って、その女性みたいにやっぱ一人ずつやっぱ時間かかるけども、うん、ちょっとずつだけど分かる、
うん、それってこのアイデア、他の人が聞いてるとね開かないよ、うん、横に行ってこう聞いてるのね、いるとねやはり開きません、うん、それとね、うん、
こちら側の問題ですよね、こちらもやっぱ聞く耳を持って、
うんうんうん、でね、誰かが一緒にあっちにいる人聞いてると思ったらもう口開きませんからね、うん、大概みんなもう心をね、だからね今アメリカにいるのもね今だこそみんな仲良くしてるけどね、前はねもう原爆原子爆弾のなんていうんだろうクラブなんていうんだろう、うん、こうやって集まるなんだ原爆ね、
はい、被爆者協会、
うん、そう、ああいうのほら病院からいや大学から広島みたいな先生はね、
お医者さん、
ああいうのも、うん、来てくれてちゃんとね、っていうのはね日本語でちゃんと話せるっていうのが中で安堵するんですよ、うん、だからもうそのね、なるべくだったらもう別室ね、うん、この間よかったわよ。
でもこういうのはやっぱいいと思います、こういうふうにどんどんみんな話して、
うん
う
ん、
こういうふうに一対一でやっぱ僕なんかも一対一でやっぱ話して、うん、僕も少しずつなんか分かってきたんじゃないですけども、うん、やっぱすごい皆さんの心の中のなんか説明できないような感じて、
うんうん、でも私たちはさ最初ね、なんでそんなのするのってこう 聞いたよね、みんなね。そしたら、あの前の人と今回の人は違うっていうわけね。違うから、あの藤川の方ね、自体ホームの方があるからそこで、あの予約できないかしらとか、それはもう信子さんがここは長いから信子さんに話してくれ、ちょっとそれだけでもね違うのよ、やっぱ長いいる長くいるね人だからね、自分に頼ってもらったと思ったら喜ぶわけよ、そういうことよ。でも一人でもさ、あなたたちがこうやってね私たちのことをはっきり言ってさ、ね、気にかけてくれるってことはやっぱ嬉しいわ。
いえ、そんなこと、私の師匠です。いろいろなって本当に、
まあ、ね、
で本当にでもその怒りとかそういう情けとかいろんなものも、ね、うん、混ざり合った中で、あのそう簡単に説明できるもんじゃないと思うんですけど、
いやね、みんなね思っててもその年とかそういうのはもう弱いから、はっきり言って、うん、特にアメリカにいると平成からこっちが分かんない
、うん、そういう難しいところをあのいろいろ開いていただいて、
すいません、
ありがとうございます。そんなもない、そんなもない
。いや、もう極力泣かないように。